ロブスターフレンズ FM です。今週も私、岡橋と。
佐々木でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今週は、いつも通りのフレンズの皆様へ配信している、編集後期ポッドキャストですけれども、ちょっと公開版として収録したいなと思って撮っております。はい。で、まあ、その前に、あれかな？なんか、
近況、
近況、
はい。
近況。
どうで、なんか最近お母さんちょくちょく話してるの。なん
そうっ
か
すね。打
ね、
ち合わせとか。
打ち合わせとかありますね、いろいろね。そう
はい。
そう。ありがたいことに、まあ、後でも話をしますけど、
うん。
今、3月の10、今日何日だ？ 17、18か。
18、8です。
18ですけども、3月20日に、ラジオに出るので、それの打ち合わせとか、あとは5月にも、これも楽しみなイベントが企画されているの
ああ、
で、
そうですね。はい。
それも近々告知ができると思います。はい。ので、ちょっと
あ
ね、
れ
いろいろ
は、
と。
5月のイベントは、同時に、一緒にやるブランドの方と我々告知同時にできるといいのかな。どうなんだ。なんか人数そんなに多くないじゃないですか。来れる
確かに、
人たち。
そうですね。ちょっと、確かに、それは相談しましょう。
まあもうちょっとで多分皆様にお伝えできるかなと思います。はい。
ですね。はい。いやー、3月忙しいですね。なんかね。
ですね。てかもうあっという間に3月も最
終わ
終
りま
週、
す
来
ね。
週。
確かに。
あれです
なんと
か、
か。
週、で、連休じゃなくて、祝日は、あ、でもそっか、ラジオがあるから、東京にいる感じですか。
まあ、そうですね。はい。いや、なんか、3月の31、ちょうどだから、こう、終わったぞっていうタイミングで、200ぐらい、急に、岡谷さんも知ってる、某共通の知り合いから、電話がかかってきて、ちょっと一緒に旅行行きましょうみたいな感じになっ
ええ、
て、
いいっすね。
200ぐらい、九州の方の島に行ってきます。
ええ、
ちょっとそ
島。
こで、
いいです。
で、すごい面白い、私も全然知らなかったんですけど、面白い宿があって、そこに泊まってきます。はい。
新しめのとこですか？
新しめ
宿。
のとこですね。はい。
ええ。いいです。またちょっ
ちょっ
ととそ
ま
の
た、そ
話。
れは、
はい。
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 岡井さんは、どうですか、最近は。
そうだな。まあなんか4月に、ここ2週間ぐらい子供たちの卒園とか入学イベントラッシュなので、
そっか。
卒園式やったり、入学の準備したり、
じゃあ、4月の頭もいろいろあり
そうで
そう
す
です
ね。
ね。
はい。子供が、長男がちょっと遠い、家から遠いところの学校に通うんで、最初は、あれなんですよ。教室の席までついていかなきゃいけないっていう親が、最初の1週間は席まで行って、2週目は、教室のドアまで行って、3週目は 校門まで、一緒に行ってみたいな、なんかそういう、徐々に慣れさせていくみたいな、儀式的なやつがあるみたいな。ちょっと、
楽しみですね。
まあ楽しみっちゃ楽しみですけ
だけ
ど、
ど、
は
ちょっ
い。
と大変ですね。
大
は
変で
い。
すね。はい。どんな感じかな。あと、まあ、引き続き、家は探し
家
て
を
ま
探している。
す。
はい。
もうなんか内見が趣味になってきてる感じがして よくないなと思ってるんですけど。
でも、いろいろ見られてるんですね。
そうです
実際
ね。
に。
日曜日も2件見て、1件結構佐々木さん家の近く
ああ、そうで
の、
すか。
はい、坂を登って、 まあちょっと言いにくいな。まあいい や、ち
あの
ょっと
辺か。
今度、
今度じゃあ、めっちゃ、じゃ近いかもしれない。
そうですね、チャリだと多分10分ぐらいで行ける。すごい良さそうでしたけど、ちょっと狭いな、みたい
まあね。
な。ね、全ての条件満たすところはないです
そうなん
ね。
すよね。ほんと
どっ
そ
かで妥協しないと。そんな感じです。で、今週はですね、今週水曜日20日に NHKFM に出させていただくっていうところもありますし、編集後期としてはボリューム254、キャンプファイヤーという回を行っていきたいなと思ってるんですけども、そのアウトルックが、ポッドキャスト、をテーマに佐々木さんに書いていただいたので、ちょっとポッドキャスト回みたいな感じで、アウトルックの、話もしつつ、二人が最近聞いているポッドキャストとか、おすすめのポッドキャストの話もできればいいなというふうに思ってます。
私の記憶が正しければ、ロブスターを開始した直後のボリューム6でですね、岡橋さんがポッドキャストの現在と未来っていう、
そうですね。懐
アウ
か
ト
し
ルックを書いて、多分それ以来ですね、アウトルックでポッドキャストを真ん中に扱ったのってありましたっけ？ない。なさそうですよね。
い。ないかも。書きたいなと思ってたけど、ないかも。
そうっすよね。なんで多分250回ぶりぐらいな感じで取り上げたかなと思っていて、なんか岡橋さんの記事を読み返してたんですけど、2016年に2億8000万人いた世界のポッドキャスト人口は、2023年には18.5億人にまで増加すると予想されているみたいな記事が、ガーディアンの記事があったんですけど、まあ、この予想は、すごい外したなというところで、2024年で5億人強らしいので、まあ、穏やかな、モデレートな成長をしているマーケットなのかなというところですかね。まあ、今回、改めていろいろ記事を読んでたんですけど、岡谷さんにもいろいろこの記事ありますよとか教えてもらったんですけど、まあ、定量的な話と定性的な話を織り交ぜながら紹介できたらいいかなというふうに思っています。まあ、定量的な話はさらっと言うとですね、まあ、今年じゃない、去年20周年だったということで、2003年7月にオープンソースっていうオンラインラジオ番組がスタートして、これまだ続いています。実は、結
そうなん
構、
だ。
ちょっと前のウェブサイトっぽい 感じなんですけど、まだ続いています。
本当だ。
で、ポッドキャストと命名されたのは、これもいろんなところだが、ここを挙げてるので間違いないと思うんですけど、ザ・ガーディアンのコラムニストであり BBC のジャーナリストのベン・ハマーズリーっていう人が、オーディブル・レボリューションっていう記事を書いて、そこで、ポッドキャストという言葉を使ったとのことです。で、なんかこの記事読んだんですけど、なんか明確にこれはポッドキャストだっていうよりは、なんかこの新しいムーブメントというか、新しいメディアを何と呼べばいいんだろうか。オーディオブログ、ポッドキャスティング、ゲリラメディアって、なんかこう、3択を挙げてるだけっていう感じなんですよね。なのですごい、こんな、なんていうか、こう、弱気な感じだったんだ と思って、これからポッドキャストと呼ぼうとかではなくて、こう、3択のうちの1つだったっていうね。多分これをいろんな人が引用しながら、ポッドキャストって自然とできていったのかなというところが意外でしたね。
ポッドキャストってだから、ポッドにこもって一人で配信してるみたいな、そういう感じなのか。そういう。
いや、多分、 ちょっとそれも軽く調べたんだけど、iPod、あ、違うな。それは
はい。
スティーブ・ジョブズが言ったのか。ちょっと、そこはわから
ポッ
ないで
ドキ
す
ャストのポッドってなんだ。
ね。ポッドキャストの、なんで？初代ポッドキャスターに、初代 iPod は2001年だからな。なんだったろうな。なんか、ちょっとそれは調べられてない。
すいません、脱線しちゃった。
いや、全然。まあ、いずれにしても20年ぐらい、はい、経ってますという感じですね。でも20年経ってると、まあ、メディアとしては若いんですけど、割とこう、面白い変化がいろいろ見えるなと思ってて、ワイヤードの記事はとても面白くて、これは、去年かな。去年の6月のワイヤードの記事だったんですけど、ポッドキャスト一番聞く国ってスウェーデンなんですけど、スウェーデンってなんかこう、音声をデジタル化して伝達するみたいな、こう、文化というか、そういう聞き方が昔から一般化してるみたい。まあ、だからそれもあって、Spotify が生まれたみたいなところも
ああ、そういうい こ
ろい
と
ろ
か。
分析されてて、それはそれで面白かったんですけど、それは別の記事でですね、されてたんですけど、で、まあ、ポッドキャスト一番聞いているんだけど、まあ、スウェーデンの番組というよりはアメリカの番組を結構聞いているので、スウェーデン人の話し方がだんだんアメリカのポッドキャスターっぽくなってるみたいなことを気づいた、この記事書いた人はライターかつ人類学者の人ですね。で、まあ、それがなぜ起きたのかみたいなところを分析しているっていうところですね。で、昔、ユルゲン・ハーバーマスっていう人が、1962年に公共権の構造変容っていうですね、本を書いたんですけど、これは、結構メディア研究とかでよく引用される本なんですけど、で、公共権っていうのは、私生活や国家から切り離されて、人々が自分たちが住む社会について知的な議論を交わす場所って定義されてるんですけど、まあ、まさにポッドキャストはですね、その公共権と言えるの、現代の公共権と言えるのではないかみたいなところを、はい、紹介しているっていうところです。ね。はい。で、なんかこれ、ポッドキャストがどう聞き手に影響を与えるかって話なんですけど、なんか逆というか、双方向の話も面白くて、別のザ・ガーディアンの記事は、ポッドキャストが、コメディの内容とかトーンに影響を与えているっていうことですね。で、ポッドキャストってすごい、なんていうか、静かで、割とこう内省的なコンテンツなので、こうコメディとかがよく使う、こう、まあ、この記事は検討史的な性質とか、闘争的なものって呼んでるんですけど、まあ、日本でもありますよね、そういうお笑い。なんかこう、ちょっと暴力的な感じのお笑いとか、まあ、そういうのがなくなってきてて、友好的なタイプのお笑いとか、協調的なタイプのお笑いに変わってきてるっていうことらしくて、なので、ポッドキャス
なるほ
ト
ど。
の中でコメディ分野って一番人気のあるコンテンツの一つなんですけど、まあ、そこにおけるお笑いのタイプが変わってきてるっていうのもすごい面白いなと思いましたね。はい。あと最後は、お母さんに教えてもらった、現代人は、ポッドキャストで友達を作ってるっていう、はい。
僕の好
メ
き
ル
な
マガ
話で
ジンっ
す。
ていう、はい、これ好きな話ですね、の記事を、あんまりちゃんと読んではなかったんですけど、はい、今回改めて読んで面白かったですね、これもね。まあ、ここは、で書いてるのは、まあ、とにかく男たちが、友達を作ることとか、まあ、親密な話をするのが苦手なので、まあ、こう、ちょっと3時間、まあ、3時間っていうか、今度お茶しようよとかは言いづらい。なかなかこう誘いづらいけど、僕のポッドキャストに出ないっていうのは誘いやすいみたいな。まあ、これもよくわかんないんだけど、はい。っていうことを言っていて、まあ、でもそれは、 そう言うと誘いやすいって気持ちはとてもわかるなというふうには思うので、はい。この、カシミールさんっていう人が登場するんですけど、まあ、彼は本当に友達を作る、友達になりたい人を、ポッドキャストでゲストで呼ぶっていうですね、そういうことをやっているみたいです。はい。で、それがとてもうまくいってるみたいですということですね。はい。まあ、なんかこの、話し手側が友達を作るためにやっているとか、あとこの前、恋愛よもも、よもも山話を聞いていたら、まあ、話すことは、ポッドキャストはセラピーだよね、みたいな話をしていて、まあ、それもとても賛同するなと思ったんですけど、なんか話し手自身のそういう変化とかは、あまり、こう触れられないけど、まあ、とてもそれも大切なことなんだろうなというふうに思って、はい、この記事を読んでたというところで
いや
す。
ー、そうです。僕もこの回、聞いてました。ポッドキ
あ、
ャス
本当
ト
です
セラ
か。
ピーで。いや、そうっすよね。なんていうか、僕らも今ね、月曜日の夜集まって話してますけど、なんていうんだろうな。こういう機会があるからこそ喋ることもあるし、対話をすることで、思い出したりとか、気づいたりとか、そういうことがあるから、すごい、セラピーでもあり、自分と向き合う、内省するための機会、いい機会にもなってるなっていうふうにすごい思います
です
ね。
ね、はい。
なるほど。20年、20歳になったばっかのポッドキャスト。確かに今後どうなっていくんですかね。日本でもね、ポッドキャスト番組、ラジオ局がやっているものとか、あと結構芸人さんとか
そうです
著
ね。
名人がやっているものも増えてきたり
そうです
していたり
ね。
するので。
なんか、ポッドキャストの未来についての記事もあったんですけど、なんかあんまり面白くなかったんで、なんかビジネスモデルがこうい
あ
う
れ
ふう
で
に
すか、広
変革
告
するだろう
が
とか、
AI でみたいな。
まさにまさに AI とどうインテグレートしていくのかみたいなね。はい。
まあそういう未来もあるよねっていう感じはしますけど。でもまだ日本、この間スコット・ギャロウェイさんのポッドキャスト聞いてて、彼いくつかやってるじゃないですか。プロフジポッドキャストと、あと、カーラー・スウィッシャーと一緒にやっている、なんだっけ、ピボット。
ピボット。
まあ、二つの番組がどれくらい収益を上げているかっていう話をしてて、結構すごいんですよ。年間で多分10億弱とか広告費だけで稼いでいて、まあ結構頻度高く配信してるし、全てに広告が入っているので、まあ確かにそう言われてみればそうかもなって感じですけど、日本でそこまで広告だけでそんなに収益を上げているポッド
い
キャストじゃ
やー、多分ないんじゃない
なさ
か
そうだな
な。
って思って。
アメリカは、ポッドキャスト聞いている率が半分ぐらいですね、ざっくり言うと。45%とかそれぐらい。日本はその3分の1ですね、15%ぐらいですね。
全然増えてない
全然
印
増え
象
て
を受
な
け
いで
ます。
すね。
まあ彼は、そうですね。まあそういう、なんだろう。まあビジネスマンでも、まあ意思決定をするような層が、まあメインのヘビーリスナーだから、そこにまあお金が、をかけて広告を打ちたい広告主はいっぱいいるよね、みたいなことは、話してましたけど、ね、
なるほ
そうい
ど。
う巨大ビジネスにも、なっていっているっていうのはすごいアメリカっぽいなと思いましたけど。そう。で、佐々木さん、僕は佐々木さんが喋ってる間、一つ気づいちゃったことがありまして、ポッドキャストと関係ないんですけど、今日3月18日じゃないですか。
出た。あ、そうだった。
ロブスターの創刊日が3月18日じゃない。
う
今日で、
わ 5
5
歳。
周年です。5歳になり
お
ま
めで
し
とうござい
た。
ます。いやー、パチパチパチパチ、素晴らしい。あ、俺なんかもうすぐ5周年だからお祝いしないとと思ってたんだよな。
そうっすね。
今日だった。
今日だった。
今日だった。俺なんかケーキ買おうぐらい思ってたんだよな。
なんか3月18日どっかで聞いたことあるなと思って、今、
なんかすごい、なんかちょっ
G メール
と、
ググっ
ああ、や
たら。
ろう。確かに。ちょっと今度ケーキでお祝いしましょうか
ケー
ね。
キ
なん
食べ
か、
まし
ケーキ食べましょう。いやー、5歳になりましたね。
ょう。はい。
ね。す
そう
ごい
で
こ
す
とで
ね。
すね。
はい。ボリューム254で5年経ちまし
い
た。
やー、すごいっすね。じゃて、1年52週間だから、すごい。6回。まあ、ああ、なるほどね。
そう、だから僕がボリューム6とかで書いた、ポッドキャストに関するアウトルックは、まあ、ほぼ5年
そう
前
そうそう、
に
そう
書
ない んで
た
す
から、
よ。うん。
そういうなんか振り返りの仕方も面白いですよね。
確か
5
に。
年前って、まあ、最初に定量的なところ言ってくれましたけど、そういう未来予測って本当に当てにならないな、みたいな。
確かに確かに。
すごい。はい。すいません。
面白い。
話が逸れちゃった。
全然、いや、嬉しいですね。5周年。
で、
なんかで
ちょ
も、
っと、あ、どうぞ
どう
どう
ぞ
ぞ。
ぞ、どうぞ
は
ぞ。
い、どうぞどうぞ。
いや、なんか
話を戻そうとしちゃ
忙しい時に始めたもんだなと思ってね、3月っていうね、なんか、
った。そうですね。
毎年バタバタしてる時期だから、ゆっくり誕生日祝いができない
そうっすね。
まあちょっと時間差でもいいから、お祝いしましょう、
はい。
今度。
で、まあ、せっかくアウトルックがポッドキャストの話だったので、なんか僕ら2人の
最
最
近
近
の。
聞いてるポッドキャストであったりとか、まあ、前から聞いてたけども、おすすめしたいポッドキャストとかっていうのがあれば、その話したいなと思うんですけど、佐々木さんは何かありますか？最近
そうですね。
聞いて
最
るやつ。
近よく聞いているのは、日本のポッドキャストから言うと、ご存知の方も多いと思うんですけど、危機開会明会辞典はよく聞いています。
面白いですよね。
ドスモノスのタイタンさんと、玉置周敬さんがやってる、ポッドキャスト。カルチャー系って言ったらいいのかな？カルチャー系というか、男子校系ポッドキャストですね。
確かに。
男子校系ポッドキャストと、あとは、恋愛よ、桃山話もよく聞いてます。
面白
なん
いで
かこの
す。
前聞いてたら、もう恋愛じゃないんじゃないかみたいな話をしてたんで、すごいタイミングでお会いできるなと思ってですね、
そうっすね。
あさってどうなるんですかっていう聞いてみようかなと思って
はい。
ます。あとはですね、最近、農家の種っていう、農業系ポッドキャストを聞いていて、これめちゃくちゃ面白いです。
それはどんな感じなんですか？
農業をやってるお二人がやってるんですけど、テーマが、軸足は農業にもきつつなんですけど、AI とか、あとはブルシッドジョブとか、なんかそういう話をですね、繰り広げていて、それがすごい、知的で面白い。
インテレクチャルな農家版の農業の話なんです。
そうですね。
なるほど。
一番面白かったのが、1ヶ月ぐらい前のポッドキャストのエピソードが、野菜は世に必要ないですっていうですね、エピソードがあって、野菜というものは人体に実は必要ではないの、必要ではないっていう話を農家の2人がしているっていうのが めちゃくちゃ面白かったですね。はい。それはすごい、まあ、割とこう科学的に語られてるので、すごい、へえと思いながら聞いてました。皆さんも、ぜひ聞いてみてくだ
ここ
さ
でなんでって聞きたくなるけど、
い。はい。
興味持った方
はい。
は、ポッ
聞い
ドキ
て
ャ
みて
ス
く
トを
だ
聞い
さ
て
い。
くださいと
はい。
感じですね。
っていう感じかな。あと、海外で言うと、まあ、なんかいろいろ聞いてるんですけど、やっぱり、この辺に戻ってくるなっていうのが、Today Explained っていう、ボックスがやってるポッドキャストは、30分ぐらいで、すごく毎日、まあ、カルチャーかけるビジネスっぽいテーマを扱ってくれるので、これはだいぶ聞いてますね。はい。
なるほど。これ聞いてなかった。ボックス。
ああ、
いい
こ
です
れ
ね。
は、例えば、先週だと、ハリウッドはまだ、なんというか、復活できてないとか、そういうテーマとか、なんか割
ああ、
と、
フェイクミートの
あ、フェイク
話と
ミート、
か。
そうそうそう。あ、これ、お母さん好きそうですね。
ああ、レディットの IPO とか。
あ、ですです。はい。
まあでも政治的な話もイスラ
もあ
エ
りま
ルの話と
す。そうで
か。
すね。あとはこの大統領選の話もやってるので。
大谷翔平のエピソード回もありま
まあ、ちょっとロブスターっぽいっちゃロブスターっぽいのかな。扱うテーマが。
す。オゼンピックエコノミーとか。じゃあ僕のおすすめは、そうだな、なんか最近あんま新しいの聞けてないんですけど、これね、全然ロブスターっぽくないんですけど、ぽくないっていうとちょっとあれかな、語弊があるかなと思うんですけど、僕の、ロンドン時代の知り合いというか友達でがやってるポッドキャストで、ラジオ屋さんごっこっていうポッドキャストがありまして、3人でやってるんですけど、
聞いたことあります。はい。
司くんと、あとラッパーのバルニーさんと、あとリーコっていう、まあ、女性2人、男性1人でやっている、はい。結構、なんていうんですかね、まあ、言語化を目的におしゃべりするポッドキャストですって書かれてますけども、結構カルチャー、ラップ性、恋愛、政治、お笑いの話を、はい、していて、隔週配信していて、なんかね、すごい、ポッドキャストが流行る前からずっとやっている感じで、もうコンスタントにやり続けているし、結構あれなんですよ、ライブ配信とかやってて、ライブ配信、じゃ公開収録か。公開収録をやると、なんか何十人も、なんか
す
ラ
ご
イブ
い。
ハウスみたいなとこに来るみたいな感じとか、はい。なんかそういうのすごいなと思って見てたりします。はい。
公開収録やりたいな、いつか。
なんか普通に阿佐ヶ谷の、どっか貸し切ってとか、大阪でも遠征でやってたし、あ、そう、この間、ロフト、渋谷ロフト9にて、なんか毎年見下しグランプリっていう、どうしても見下しちゃう人とか物とか現象について語り合うのを公開収録でやってました。あと、何かな。英語系で言うと、僕らよく、デレック・トンプソンさんの記事とかをピックすること多いですけど、彼のね、ポッドキャスト、プレインイングリッシュはすごい、記事とも連動してるし、より深くその
そう
背景
そうそう。
とかを知りたいとき
ね。
に、すごい重宝しており
ね。
ますというい
つも
感じ。
専門家がゲストで来てくれるから、
そ
面白い。
う。これはクオリティがすごい高いなと思ってます。あとはね、なんだろうな。そうっすね。そんぐらいかな。最近は。ああ、最、あの、食系の This is Taste っていう、ポッドキャストがありまして、なんかテイストって多分、 ウェブメディアなのかな？だと思うんですけど、tastecooking.com っていう食系のメディアなんですけど、それのポッドキャストがすごい面白くて、シェフが紹介されてたりとか、あと、普通にダン・フロマーさんが出てきて、食のトレンドを語ったりとか、レストラン経営者が来たりとかするので、はい。まあ、毎回聞いてるわけじゃないんですけども、はい。食メディアとしてはすごい面白いなと思って見てますね。
なんかそういうジャンル特化系のいいですよね。でも俺全然そういうの聞けてないんですけど、お母さんやっぱりフード系が興味がお
そう
ありだと
で
思うから。
すね。そう、結構、フードだとデイブ・チャングショーとか、これは、モモフクっていうレストランをニューヨークとかでやっているデイビッド・チャン。まあ、ネットフリックスのドキュメンタリーとかもやってますけど、彼の番組も最近聞いてないけど、まあ、聞くとすごい面白いですね。まあ、交友関係も広いので、シェフだけじゃなくていろんな方がゲストとして出演している感じですね。あと何か、どんぐらいかな、最近は。なんかもっとある気がするけど。
なんか、一面はどんな感じなんですか？一面というか、レギュラーは。
レギュラーは、僕はやっぱスコット・ギャロウェイの月曜日に配信されてマーケッツってやつ
ほ
はなんか
うほうほう。
聞いちゃいますね。
俺、それ聞いてないかも。それってどんな内容ですか？他のと比
なん
べる
か
と。
普通に株価がどうとかっていう話もあるし、でも多分その週1週間のニュースをピックアップするみたいな感じですね。投資とかそういう目線で。
なるほど。
で、僕結構この彼と、あと、イギリス人のアシスタントの2人のやりとり結構好きで、カーラー・スウィッシャーのピボットよりもこっち聞いちゃってるかな。はい。あと結構彼は、お悩み相談会とかもやったりするので、
まあよくやっ
そ
て
れ
ます
は
よ
す
ね。
ごい、面白いなと思って聞いてますね。
他のポッドキャストでもね、彼はお悩み相談やってますよね。
あ、やってます？あ、そうなん
やってます。
だ。と
マーケッ
か、
ツ聞いてみよう。
あと、まあ、ザ・デイリーとか、ニューヨーク・タイムズの。あと、まあ、時間があるときは、How Long Gone っていうやつも聞いてますね。それは、まあ、男2人でやっている、はい、ポッドキャストで、まあ、カルチャー系っていうのかな。はい。カルチャー、ファッション、ミュージック。結構ハイコンテクストなポッドキャストなんで。
お母さんおっしゃってたやつだな、それ。
あ、そうですね。はい。
割と知らないと
そう、知らないとわかんない
わ かんない。
から、はい。全然意味わかんない時もあるんですけど。こんな感じかな。
感じです。
じゃあ、どうしよう。今日は、記事ピックも2本ぐらい紹介し
そう
ま
ですね。
すかね。はい。これ一番上が安全社会主義とは何か。あ、資本主義か。
そうですね。
あ、社会主義。
これ、今度、もしかしたら、ポッドキャストで扱いたいかもしれないですね。
おお、はい。
ちょっと軽く言うと、なんか、まあ、リスク回避的に、特に Z 世代の若い世代がなって、リスク回避的というか、資本主義は支持するんだけど、まあ、北欧みたいな形で、なんか、社会資本主義的な、セーフティーネットが手厚い感じ、福祉とか手厚い感じのスタイルを求めるようになってきているということで、まあ、その理由としてよく言われてますけど、 まあ、今の若い世代、運転やもしないし、飲酒もしないし、セックスもしないし、実家暮らしが多いので、長く若くいるっていうふうになっているので、なんかその自分で大きな決断をするとか、リスク取るとか、そういうことを好まなくなってきてるんじゃないかっていうところで、まあ、ここから先は岡井さんが取り上げてたヘリコプターペアレンティング、子供の行動を親が監視して、過剰なレベルの援助とか支援をするっていう育児スタイルとか、あとはこの次の記事につながるんですけど、ジョナサン・ハイトの、日本語では傷つきやすいアメリカの大学生たちという本が出てるんですけど、まあ、過度なキャンセルカルチャーとかポリコレの影響で、なんかこう、思ったことを素直に表現するとかもしなくなってきてるっていう中で、なんかこう、求める経済の形が変わってきてるんじゃないかっていう、そういう記
なる
事
ほ
で
ど。
したが、ちょっとここはいろんな記事がつながるなと思いながら読んでたので、今度、はい、
そう
ゆっくり
で
話ができたらと思います。
すね。そう、この辺ね、僕もちょっと興味があって、アウトルックを、まあ、子育てとかと関連させながらアウトルック書きたいなと思ってました。今紹介してくれたヘリコプターペアレンティングもそうだし、なんか最近だと、スノープラウペアリンティング、雪かき育児みたいな、全部、なんだろう、その先にあるものを取っ払っちゃって、
なるほど
リス
ね。
クとかを親がもう先回りして、取っ払っちゃうことで、子供がスムーズにもう歩いていけるみたいなことをやっちゃってる親が、増え
なる
て、
ほ
ヘリコプ
ど。
ターって後ろからずっとついていって干渉するみたいな感じですけど、その先を行っち
なる
ゃっ
ほど
て
ね。
る
もう道が舗
か、
装され
そうそう、舗
てる
装
状態を作
しち
るっ
ゃ
ていう
う、
ね。
そうそうそう。とか、
な
まあ、
るほど。
なんかそういうのすごい。はい、ちょっとその辺のテーマで書きたいなと思ってます。はい。あと、あれですよね。ジョナサン・ハイトさんは、結構我々もフォローしている学者ですけれども、次の記事、アトランティックの私がピックアップした記事も、彼の論考記事で、まあ、彼はずっとスマートフォンを、幼少期から使っていたりとか、まあ、ティーネイジャーが使うと、メンタルヘルスへの悪影響があるということをずっと、訴えてきた学者の一人ですけれども、まあ、それの、まとめ、論考記事みたいなものを書いていまして、彼はそれをフォーンベースとチャイルドフットっていうふうに呼んでて、まあ、幼少期とか子供時代をスマホと育つことの弊害について、書いておりますという感じで、まあ、定量的な話をすると、2010年代まで、うつ病とか不安障害の人口って横ばいというか安定していたらしいんですけれども、2010年から19年にかけて多くの調査では、50%以上上昇しているっていうのと、10代の青年では48%、10歳から14歳の少女では131%も上昇しているらしくて、この現象はアメリカだけじゃなくて、カナダ、イギリス、オーストラリア、北欧諸国でも、まあ、同様の傾向が見られていると。いうことと、あとは、10代の若者の間での孤独とか、友人関係の希薄化、あとは最近だと、ハングアウトをする時間がすごい急減しているっていう話ありましたけども、そことも、まあ、関連している話かなとも思いますというところと、あと、人生は無意味だと感じることが大いに同意する、10代が急増していたりとか、まあ、あとは Z 世代の問題として、まあ、子供の問題でしょっていうふうに取り上げられることが多いんですけれども、まあ、Z 世代の最年長も今は成人していて20代になってきているので、その問題が、まあ、大人たちの問題として引き継がれてしまっているっていうような、はい、ことをですね、紹介している記事でしたっていうところですね。で、スマホはそうなんですけど、育児スタイルの変化もそこに、 影響してるんじゃないかっていう話があって、まあそれが先ほど話していたような、その監視のない遊びとか自由とかを親が子供から奪ってるんじゃないかっていうような、ことが語られておりましたという感じです。はい。ちょっとこれ結構長い記事なので、この辺、育児をされている方とか、あとテクノロジーとメンタルヘルスとか、というトピックに興味ある方は、ぜひ、本文を読んでみてほしいなというふうに思います。な感じかな。あとは、結構、このスポーツの記事面白かっ
面
た
白かっ
な
た
と
です
思って
ね。
て、アメリカで今最も成長している女子高生スポーツがレスリングであるっていう、AP 通信の記事ですけれども、なんかね、ここ4、5年ですごいチーム数とかが急増してたりとか、あと女子選手の人口、競技人口が倍増していたりとか、全米で見ると過去10年で高校の女子チームの数は4倍になっていて、選手人口は5倍の5万人以上になっているらしいですね。去年だけで60%近く増加しているということで、何が起きてるんだという感じですけれども、あとね、なんかアメリカで人気の女子スポーツが紹介されてて、なんか意外だったのが陸上がなんか1位。で、バレーボール、サッカー、バスケ、ソフトボール、で、テニス、水泳、ゴルフ、ラクロス、クロスカントリー、チアリーディングの後に、レスリングが今ランクインしているというような感じらしいです。で、この記事の、視点で面白いなと思ったのは、テニスとかゴルフってやっぱり、始めるのにすごく、お金がかかるし、機材というかが必要ですけど、レスリングって靴さえあれば始められるっていう、なんかすごいインクルーシブなんだよねっていう話もあったし、あと結構、体格によってクラスが、階級が分かれるので、まあ誰でも楽しむことができるんだよねみたいなことも紹介されていて、まあそれはなんかスポーツを見る上ですごい、まあこれまでもあった視点ではあるけれども、新しい見方だなというふうに思いましたという感じです。
確かにね、それでもなおまだ理解できないですね、なんかね、なぜレスリングなんだっていうのが。
そうそうそう、なんでだ。
TikToker とかがなんか、
ねえ、その、そう、それは書か
あ
れ
る
て
の
な
か
かっ
な。
たけど、なんかありそうだなと思いましたけど。はい。感じかな、今週は。はい。あと、クールシングスは、食系のトレンドレポートと、あと、私が他で書いているコラムの、話をさせていただいております。はい。
あれ、これ、リヒトさんは最後、もう一回でしたっけ？
もう一回、はい、あります。
もう一回ありますよね。
はい、3月中にもう1本書く予定です。
じゃあ、それで、一旦一段落みたいな感じですかね。
はい、ちょっとまだリヒトさんと話してないですけど、はい、一旦そうだと思います。はい。
では、ちょっと次も楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。では、
では、
今週はこんな感じで
こん
す
な感
か
じです
ね。
かね。
はい。あと、あれは、毎回水曜日には間に合わないか、配信なので。
間に合わせます。
あ、本当です
の
か。
で、水曜
じゃあ、
日、
番組の紹介もしときます。
そうですね。今週の水曜日、てか、この収録は水曜日の午前中ぐらいに、配信できたらなと思ってるので、当日になっちゃうかもしれないんですけど、NHK ラジオのラジオ100年プロジェクト、聞くことの未来という番組に、ロブスターの2人が出演することになりました。ということで、時間的には7時15分から、どれぐらいだっけ？ 3 時間？
そう、結構長
や、
い番
やる
組です
のが、
よね。
はい。長い番組なんですけど、聞くところによると、三部構成みたいになっていて、その真ん中の回に出ます。で、8時ぐらいでしたっけ？
そうですね、8時
はい。
からです。
の回に出るので、で、生放送なので、皆さん、ラジコとかでも、ラジコで聞けるのかな？ちょっ
ラ
と
ジ
わ
コ
か
で
んな
聞
い。
けるはずです。
聞
で、
けますよね。
NHK ラジオなんですけど、第一ではなく NHKFM の方です。
はい。聞き逃し配信もね、されるみたいなので、はい。リアルタイムで聞けない方は、そちらもチェックをいただけると嬉しいです。で、共演するのは桃山庄司さんで、先ほどから何度か名前が出ている恋愛用桃山話の、お三方とですね、出ます。で、パーソナリティの方も2人いらっしゃるので、7人で出るってことなのかな？なんか、どんな感じになるのか、ちょっとわかんないですけど、はい。ワイワイ楽しくできたらと思ってます。はい。
かな。はい、では今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。